金曜日といえばこの方、よろしくお願いします。瀬川さんです。
瀬川です、よろしくお願いします。
ちょっとリニューアルしましたけれども、はい、トーアス株式会社のというふうに今ご紹介しましたが、
はい、
変わりましたよね。
そうですね、うん、まあ、今までは東洋フーズのだったんですけど、はい、東洋フーズはですね、まあ、スイーツ缶とかを、まあ、販売してる会社でして、はい、でそちらを製造してる会社はトーアスでして、うん、
はい、
まあ、これからいろいろと紐解いていきたいと思うんですけど、はい、いろいろな考えがあって、はい、トーアスのって名前に変えましたので、
はい、
これはまたこの1年2年かけて少しずつ情報をお出しします。
なるほど、はい、めちゃくちゃ時間かけますね、はい、小出しですね、
はい
はい、トーアスのでじゃあこれからはやっていくと、はい、で今いろいろ作ってるっておっしゃってましたけれども、はい、ありがとうございます。いっぱいもらっちゃいまして、
あ、売るほど作ってますんで、はい、
これねいつもおっしゃるっていうね、はい、今いただいたのなんかいろんなものありましたけど、
はい、
瀬川さんの中でこれ絶対トーアスとしていいよっていうのは何ですか？
そうですね、まあ、この防災番組に出てる上では、はい、やはりスイーツ缶ですね、はい、こちらはやはり東日本大震災の時の被災者の声を受けて作ったものですので、うん、まあ、こちらの葛飾 FM の上では、うん、スイーツ缶が一番売りになります、
はいはい、この番組上はってね、
番組上は、は
い、もちろんね防災のことをお伝えしてますからね、
はい、
今東日本大震災でっておっしゃいましたけど、
はい、
本当に甘いスイーツが、はい、災害時は癒しになるんですよね。
そうですね、やはりまあ、ほっとするっていう部分と、うん、あとはやはりストレスかかると脳が甘いものを求めるっていう部分もありますので、はい、そういう意味でも必要だと思います。
そうですね、はい、で手を汚さずにスプーンで開けてそのまま食べられるっていうね、はい、それもまたいいですよね。
そうですね、やはりまあまあ、大きなサイズのものも、まあ、いざって時は切り分けもできるんですけど、はい、ミニサイズのものは食べきりで、やはりこう、まあ、災害時は環境は全て衛生環境いいとも限りませんので、うん、小さいサイズのものも用意しております。
うん、なるほど。手が洗えなくてね、水も出ないから手も洗えないってなるので、はい、まあ、食べきりで小さいサイズのものもあると。はい、まあ、これちょっと皆さん、今聞いてくださってる皆さんにも最後には、このスイーツ缶について嬉しい情報もあるかと思いますので、はい、はい、最後楽しみにしていただきたいと思います。はい。はい、じゃあ、瀬川さん、毎回いろんなテーマで防災についてお話をしてくださってるんですけど、はい、今日はどんなテーマでしょうか？
はい。今日はですね、はい、今話題の液体ミルクについてお話をしたいと思います。はい、
ね、葛飾区でも女性のための防災対策検討委員会っていう固い委員会があるんですけど、
はい、
そこにちょっとひょっこり私も入らせていただいてて、その中でちょうどこの間の議題が液体ミルクでした、
はい
はい、でこの液体ミルクっていうのは今聞いてる皆さんも何なの、はい、って思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、一体何なんでしょうか？
まあ、簡単に言いますと、うん、まあ、いわゆる今まあその、まあ、赤ちゃんの、まあ、食料と言いますと母乳か粉ミルクなんですけど、
はい
はい、まあ、粉ミルク、うん、まあ、いわゆるまあ人工ミルクっていう言われ方もするんですけど、はい、まあ、その粉ミルクを工場でこう液体にして、うん、まあ、それを紙パウチか、うん、まあ、缶飲料に詰めたものになります、うんうんうん。
これまあ、今母乳と粉ミルクっておっしゃいましたけど、それ一般的ですよね、その赤ちゃんを育てる上で。
そうですね、
はい、でも液体ミルクってなかなか日本では話題にはなってなかったと思うんですけど、
はい、
それが今話題になってきてるっていうことで今日はその液体ミルクについてお話をしていただくと、
はい
はい、でこのテーマは今日液体ミルクなんですけれども、はい、一番最初にこの番組のコーナーの中で、はい、ちょっと瀬川さんが葛飾区で出張してきたということで、はい、
そうです
よ、その話題も聞くんですよね、はいはい、青戸中学校ですか、はい、
3月に青戸中学校さんの、まあ、3年生、まあ、間もなく卒業される3年生の方々に、
はい、
まあ、彼ら彼女たちも、
はい、
まあ、将来そのお父さんお母さんになれるかもしれないので、うん、はい、まあ、その液体ミルクのお話もしたんですけど、まあ、防災の、はい、そういう啓蒙活動でちょっと恥ずかしながらちょっと防災食の講演会をさせていただきました。
講師の先生ですか？
瀬川先生と言われて、いやいや柄じゃないんですけどって思いながら
かっこいいですね。何のお仕事されてるんですかね、瀬川さんは。
自由業ですかね
あれ一応会社員の方ですよね。
サラリーマンです。
そうですね、
バリバリのサラリーマンです
でもそんなお話、中学校、しかも青戸、葛飾区の青戸でされたということで、はい、で、実際にその中学3年生、瀬川さんのお話を聞いて、はい、いろいろ感じたみたいですよ。
あ、それはありがたいです。光栄です、はい。
ちょっとインタビューの様子、お届けしてもいいですか？
頑張って聞きます。
はい、すんごい照れてる。
ちょっと怖いかもしれないです。
ほっぺがポーって赤くなっておりますが。じゃあ、その青戸中学校の中学生の、3年生の感想をお届けしたいと思います。どうぞお聞きください。
青戸中の夢です。今日の講演を聞いて初めて知ったことはローリングストックです。知っておいてよかったと思うことは、備蓄品を食べる順序です。冷蔵庫、冷凍庫、常温の順で食べることを知っておいてよかったと思いました。普段から備えている食べ物は乾パンと水です。あったらいいなと思う防災食は美味しくて栄養満点な食べ物だと思いました。今日の感想は、災害時にいろいろな準備を教えたのでよかったです。
青戸中の矢端です。今日講習を受けて初めて知ったことは、チーズケーキやハンバーガーの防災食があるのを初めて知りましたし、カップラーメンを水で作れるっていうのが一番驚きました。普段から蓄えているものは乾パンとかは昔からあります。で、あったらいいなと思う防災食は、肉とかがあったらいいなと思ってたんですけど、今日見てあったっていうことを知ったので、最近はなんかすごいなって思いました。今日はいろんなことを学べたので、家族と今日あったことを話し合ったりして、今後防災とかがあったらしっかり避難できるように家族で話し合いたいなと思います。
青戸中の小林です。今日の講演を聞いて初めて知ったことは、防災食は日常的に食べた方がいいということです。本当の防災の時に喉に通らないことを知ってびっくりしました。あとは国や市は助けられないということです。知っておいてよかったことは赤ちゃんへの対応です。将来赤ちゃんができた時にきっとすごい焦っちゃうと思うので、お粥のパウチや液体ミルクなどが発売されていることに驚きました。あとは団体施設での対応です。よくテレビとかでトラブルになってるところを見るので、食事の分担や公平性を大事にしていきたいなと思います。普段から備えている食べ物はチョコレート、水、缶詰、レトルトカレー、カップラーメンを備えています。今はたくさんの種類があるので、将来のためにいろいろ選びたいなと思います。あったらいいなと思う防災食は、大人数で食べれる鍋、すき焼きです。今日の感想は、普段知ることができないことを知れてよかったなと思います。日本では特に地震が多いため、これからのために知識として持っていきたいなと思います。
青戸中の3年の H&M です。今日の講演を聞いて初めて知ったことは、防災食にはいろいろな種類があること、団体施設では公平に食事を配分しないとトラブルの元になることです。知っておいてよかったと思うことは、普段から防災食を食べて味が自分に合っているかを試した方が良いこと、災害が起きた時に食べ物を食べる順番を知れてよかったです。普段から備えている食べ物はチョコレート、乾パン、缶詰です。あったらいいなと思う保存食は卵焼きと刺身です。今日の感想は、いつ起こるかわからない災害に対して、国や地方公共団体に頼らず家族と協力して準備していきたいと思います。
はい、インタビューをお届けしました。青戸中学校の皆さん、
すいません、冗談抜きで本当に涙が出そうなぐらい、ね、皆さん話を聞いていただいててすごい嬉しいです。
すごいしっかり聞いて、なんかメモも現場では取られてたって、は
い、ありがたいです本当に、
ね、しっかりとメッセージを受け止めてくれてますよね。
そうです
ね、
結構皆さん本当に目をまあキラキラまではいかなかったですけど、真剣に聞いていただいて、で感想も、あ、ちゃんと本当に聞いていただいてるんだなっていう、本当に逆にこんなに真面目に聞いてくれてありがとうとしか言いようがないです本当に。
先生の力じゃないですか。
いやいや、やめてください。柄じゃないですから。
ちょいちょいこういうの
柄じゃないですから。
いやでも本当に分かりやすかったんだろうなというふうに感じました。
よかったです。
で、ね、家族でちゃんと話し合いますとか、あと女の子から将来子供ができたらというような、はい、女性の、ね、生徒からいただきましたけれども、その液体ミルク、はい、今日はテーマを液体ミルクってお伝えしましたが、はい、これについて、まあ、彼女も気にするかもしれないですけど、はい、いろいろ聞いていきたいと思います、
はい、
これ今なんかちょっと話題になってますよね、ニュースだったりとか、はい、先ほどの委員会で話し合われたりとか、はい、でこれはなんで 話題になってるんですか？
そうですね、うん、この2019年の3月に、はい、江崎グリコさんが紙パックの液体ミルク、うん、で4月の下旬予定らしいんですけど、うん、明治さんが缶飲料の液体ミルクを出されるっていうので今話題になってます、
うん、これどんどん出てきてますけれども、はい、なんかそれぞれいろんな形で、はい、紙パックで日本は出されていたりとかすると思うんですけど、はい、海外とはなんか違いがあったりするんですかね、
はい、それで海外での液体ミルクは、うん、まあ全部が全部ではないんですけど、はい、基本的にペットボトルに入ってるんですね、うんうん、でペットボトルのまあキャップを取れば、うん、キャップを取ってニップルっていう吸い口ですね、はい、そちらをカチャッとつければ、うん、もうそのまま飲めるっていうものが多いですね。
うーん、今ちょっと海外を比較に出したんですけど、もともと液体ミルクは海外ではかなりもう出回っていたというか、はい、
そうですね、
まあ、粉ミルクと同じような感じで、はい、もう皆さん知っているもの、
はい、
でも日本では今回また新しく作られて、はい、で製品が開発されているので、はい、まあ、ちょっと今話題になっている。
そうです。
でまたそういう海外とはちょっと作りが違う。
違いますね。
なんで違うんですかね。
そうです
ね、
まあ、元々そのじゃあなぜ日本で液体ミルクが最近話題になったのかでは言いますと、うん、まあ、厚生労働省の、はい、その決まりで、うん、今までその赤ちゃんの食料は粉ミルク、うん、はいっていうような記載しかなかったんですね、
はい、
なので記載がそれしかないので、うん、液体ミルクはダメ、うん、液体ミルクが悪いってわけではなかったんです、
はい、
でそちらに、うん、液体ミルクも OK っていう文言が入ったので、はい、では日本でも製造販売が大丈夫になったので、うんうん、こうまあ、今ちょうどこの3月4月で発売になったんですね、うんうん、でじゃあなぜこの海外はペットボトルのものが多くて、うん、はい、日本では紙パックと缶飲料が今されているかと言いますと、はい、うん、まあ、正直なところですね、まあ、私どもも、まあ、私どもの会社では、うん、まあ、液体ミルクは今作れる施設は、うん、設備はないんですけど、うん、まあ、今まあ少子化の流れの中で、うん、
はい、
こうじゃあペットボトルで液体ミルクを作るというラインを入れるとなると、うん、本当に建屋から作ると何十億ってかかるんですよ。
なるほど。
でそれでこの少子化の中で、うん、こう赤字にならずにっていうのは正直厳しいですね、うんうんうんうん、ただやはり似たようなライン、飲料のライン持ってるメーカーさんが、うん、それでも赤ちゃんのためにお母さんのためにって思って、うん、なんとか実現できたのが紙パックと缶飲料だと思うんです。これはあくまで私の推測なんですけど、うん、多分そうだと思うんですね。なので正直なんで日本では不便なのとか、うん、こう入れ替えしないといけないっていうお声はあるんですけど、うんうん、現状考えるとこれが精一杯ですし、うん、厳しい中でも出されたメーカーさんは本当に素晴らしいと思います、
うん、なるほど、まあ、その工場の形態とかを変えずに、はい、今できることでも、はい、ママたちのために子どもたちのために液体ミルクを作ろうと、
はい、
業者会社さんが動かれてると、はい、いうことですよね。で今その紙パックでそのままだと飲みにくいっておっしゃって、はい、移し替えなきゃいけないって今おっしゃいましたけど、はい、災害時って哺乳瓶洗えなかったりとか大変じゃないですか、
はい、
どうしたらいいんですか。
これはですね、まあ、江崎グリコさんとか明治さんが作られてるわけではないんですけど、はい、今までもその外出した時に、うん、やはり普通に外出した時も洗えないじゃないですか、
はい、
なのでその時用に使い捨てのこう哺乳瓶もありまして、うん、はい、でそれもだいたい1個あたり200円ぐらいで買えるものもありますので、うん、まあ、液体ミルク紙パックとか缶飲料のものを、うん、まあ、置いといて、あとは使い捨ての哺乳瓶、うん、プラスチックでこうあるものとニップル吸い口もついているものがありますので、うん、そちらも用意されておいた方がいいと思います、
うん、なるほど。じゃあ備蓄品に液体ミルクとあと使い捨ての哺乳瓶というか、はい、そのね、入れ物を、はい、用意しておくということですね、
はいはい、
ありがとうございます。今聞いてくださってるママさんとかでも新しく加えてみようって思われたと思うんですけど、これ瀬川さんも液体ミルクってなんか使われてますか、
はい、液体ミルクはですね、うん、私子供2人いまして、はい、上の子が4歳で、うん、下の子が今7ヶ月なんですけど、う
ん、パパなんですね。
パパです。
なんか自由な感じがするからでもしっかり子育て、
全然なんか、はい、悪い意味でなんかパパ感がないっていうい
や、うん、パパ感ないかもしれないでもちゃんとされてるんですね、はいはい、
上の の子が生まれた時に、うん、やはりいざ時が不安でしたので、はい、液体ミルクを、うん、まあ、海外から並行輸入で買ったんですけど、はい、その時1本1000円ぐらい、
は
い、やっぱりするんですね。はい、で、まあ、下の子の時にも、まあ、生まれた時が去年の9月ですので、うん、同じように海外からこう並行輸入で入れたものは持ってます。
なるほど。
はい。
じゃあ、だいぶ家計的にも
優しくなります。
そうですよね。はい、で、またその液体ミルクっていうことで、今までは母乳粉ミルクだけっていうところだったのが、はい、結構選択肢の幅がぐっとまた液体ミルクで広がったっていう感じですかね。
そうですね、うん、いろいろなお考えの方もいらっしゃってて、うんうん、でただまあそのいろいろな状況のお母さんもいらっしゃるので、はい、うん、母乳がいいとか粉ミルクがいいとかではなくて、はいはい、母乳粉ミルク液体ミルクっていう選択肢が増えて、うんうん、まあ、それぞれの状況に応じてこ
う
選ぶことができるっていうのはすごい喜ばしいことだと思います、
うん、そうですね。これからまあこの液体ミルクのね、携帯が日本でももしかしたらもうね、入れ物も買ってくるかもしれないですけれども、はい、ね、まずは日本の中でも日本の企業も液体ミルクを作り出しましたよということで、はい、今話題になっている液体ミルクについて、はい、今日は瀬川さんにお話をお伺いしました、
はい、
瀬川さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました
。また来週もよろしくお願いします、
はい、
で最後にこの4月のプレゼントということで、はい、最初にスイーツ館のお話しましたけれども、はい、なんかプレゼントくださるんですか。
はい、どこでもスイーツ館の、はい、食べきりサイズですね、
はい、
こちらを3名様に。
わお、イエーイめっちゃ、ね、見てますけれどもね、動画の方。3名様にこれをプレゼントしてくださるということで、はい、なんか先ほどちょっと予算も伝えましたけれども、こちら欲しいという方はですね、葛飾 FM の、東和巣係までご連絡をいただければと思います。メールなど送っていただいても大丈夫です。瀬川さん、3名様にプレゼントありがとうございます。はい、そして来週もよろしくお願いします。はい、
来月も。
あ、間違えました。
またよろしくお願いします。
また来週も来てくれるかなと思っちゃいました。なんか瀬川さんが前にいると落ち着くので。失礼いたしました。はい。じゃあまた来月もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい。東和巣の防災とっておき情報館のコーナーでした。